ッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバコ話などを気合いと話しています。こちらの佐山です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
します。
はい、ゲストの塚越くんです。
HP 僕もないですね。
ないです。
おめでとう。
すいません。南さんです。
はい、よろしくお願いします。
お疲れちゃん、みんなで集中しきてますね。ちょっと
待って、待
って
きたね。
そうだね、ここが熱量がすごいから、
ちょっと入れ替えましょうか。
塚越さんは、なんか部活とか何やってたんですか？
僕は軽音。
軽音を何やってたんですか、パートは？
ね、ギターとベースとボーカルです。
友達がいなかったと思って。
どれかを
どれか、うん、そういうこと。
ドラムだけ叩けなかったです。
あ、はい、右手でギター、
合計あのダマに動かないです。手足が。
でも、そういう高校とかで付き合うのってやっぱモテ要素があるんだよね。
いや、でも高校の部室には行ってなかったんですよ。
あ、スタジオで
学校外のやつらと組んでたから。
そう、部活じゃないんだよ。
だ 部員として登録されてたけど、幽霊部員に行ってない。
あー、宮本さんと同じじゃないです
か。まあ、そんなもんだな。
だって学校の部室だと、ワンセットくらいしかないじゃないですか。ドラムが1個とかだから。
あ、そういうもんなんだ。
そう、バンドが複数だったらできないから。
ああ、複数ね。
そう。
あ、まあ、もしくはその、
何か
先輩を、
先輩が
ね、
ああ、みたいな。上下社会がし
か。そう。先輩が歌を叩いてバンドやってるから、そうできないから、
一年はなんか、スティックヒューローとかされて。
何の興味？
よりかわいい。ふなさん、こいつ出るぞってやって。
ふな
さん、
ふ
なさん、そう。おーイエーイって。
ほとんど学校の部活には行ってない。
なるほど。まあさ、私どうかです。じゃあですね、この話止めていいですか、これ。
あ、うん、
すいません。はい、じゃあですね、前回はタカさんの映画の話をね、
しましたね。
しました。
うん、しましたよね。ちょっとここでね、裏取っとかないと。乗っかってない可能性があるから。
まあまあ、いろいろありました
もん。いろいろありました。
いろいろありました。アイドルの話みたいなのがありました。
それでくくっても全然OK。
タカさんのアイドル話があって、
うん、はい。で、最後はですね、私のランキングの後半戦というか、これも私も切られんじゃないかって今ちょっと思ってしまって。ちょっと残り3本ですけど、3本目はですね、安心してください。ちょっとすぐ発表しますけども、はい、3位はこれですね。スターウォーズ。なんだ、今パブレ出てこないけど、今見たフォースの学生です。
はい、で、これは3位。
はい、3位。3位話したんで、これはね、割愛しますね。
はい、お、なんだろう、このすげえホッとした気分。
まずバンダゴ。
すいません、ちょっと2本ね、残り2本ね、
はい、
思います。はい。で、第2位。
はい。
第2位は、これもね、一応みんな話せるか分かんないですけど、この化け物の子。
ああ、
はい、来ちゃいましたね。はい、これは、少しくもなんか見た。
見ましたね。見てました、そういえば。
はい。
忘れてた。
そう、一人でフラッと見に行きました。
ああ。これはいいことですけどね。見た人います？あ、一人だけですか。どうでした？
で、うーん、サマーウォーズの方が面白かった。
ああ、そう。
うん。
ああ、そうかそう。
うん。サマーウォーズは面白くなかった人も。
ちょっとわけわからなかったね。
ちなみにこの細田守さんのテイストが、ちなみに私の奥さんは、なんか生理的に受け付けないって言ってましたよ。僕はどっちかというと結構好きだけどね。やっぱり好みが大きく分かれるんですかね。
サマーウォーズとかさ、舞台がさ、宮本の奥さんの地元でしょ。
そう。
だから、なんか話とかね、通じそうな感じがするけど。
いや、なんかそういう問題じゃなくて、なんかその喋り方とか、なんかそういうのがしっくりこないらしいです。
ああ、そうなんだ。
うん。
まあ、ちょっと私はね、結構ね、グッと来たんですよ。はい、細田さんの前の狼子供とかね、何年か前の1位で上げたから、まあ、もともと好きなのかもしれないけど、このテストが。で、これ、どんな話か知ってます？
あんま知らないです。
まあ一応ファンタジーなんですよ。で、このね、なんだ、ね、舞台がね、渋谷なんです、これ。
あ。
で、ここの、パンフレットのこの、なんだ、ここにあるけど、
はい、
この主人公の男の子と、この化け物、 がですね、熊徹、氷を、そう、熊徹っていうね、化け物の氷を描く話なんですね。
はい。
で、ここに後ろになんか街が広がってますけど、
はい、
これはですね、重点街っていうですね、実は渋谷の裏には、重点街という化け物の世界が、なんかパラレルワールド的に裏に繋がっていた。
はぁ、なるほど。
みたいな設定なのね。
はいはい。
で、この男の子、が、ですね、キュータ君って言うんだけど、
うん、
まあ、キュータって名前は後で付き合われてるんですけどね、もともと本当の人間の名前があるんだけど、この重点街に渋谷の街から迷い込んじゃって、
うん、
で、この化け物の街に入っちゃって、で、この熊徹っていうね、この化け物に拾われて、
うん、
で、ずっと少年時代を過ごして大人になるっていう、までの話なんですね。
あ、千と千尋の神隠し的な感じ。
あ、そうそうそうそうそう。
ですよね。
千と千尋を男版みたいな感じですね。
うん、
で、で、結局ね、まあ、要は、この、なんか、疑似親子というか、まあ、義理の親子っていうのかな、まあ、そういう関係を描くような話になるんですよ。
うん、
で、まあ、まあ、これはね、今まで、この細田さんの映画って、なんでかな、この、お母さんとの映画とか、まあそういう、なんていうの、ヒロインとこういうのそういうのが多かったんだけど、今回初めてその男親と。
サマーウォーズも、狼子供も女性が主人公
ですよ、ね。そうですね。
そうそうそうそう。
サマーウォーズはケンジ君、あ、違うか、先輩
の、まあ先輩との話だけどね。そうそうそう。で、まあこれはもう本当お父さんと息子の話っていうのが、
はい、
今回メインなんですよ。
はい。
で、あのね、まあ本当にあのこれ僕も本当なんつうの、まあ本当男泣きっていうか、
結構ね、
パラレル私、
まあ基本的にゆるなんで
今、基本的に泣いた映画しか売れる方は言えてないから
、泣きたいところ
、そうそうそうそう、なかなかねこうあの涙腺が緩むね、
立ち込まないです、応援かよ、
まあね、で。まあ、なんでね、感動したかって言ったらね、まあ、結局この子が、まあ、この親に育てられて、なんていうかな、まあ、要はこの剣術の達人なんですよ、この弟、山田君さんっていうのが。
はい、
で、この人と反目しないながらも、この人からこう、なんていうの、強くなりたいと思って、なんかこう、盗もうと思って、だんだんこう、なんていうの、この人と修行する中で強くなっていくみたいなのが、まあ、あったりするんだけど、まあ、それで彼が成長していくって話。
逆に熊徹も成長してい
く。そうそう、熊徹も、この人もなんか、ちょっと不敵な父親というか、ちょっと未熟、大人なんだけど未熟なところがあって、それが子供を育てることで、この人も、なんていうか、大人として成長していくみたいなところがあったりするんですよね。
ということは何か戦うんですか？
あ、一応最終的にはね、戦う、この人のライバルがいるんですよ。
うん、
で、ライバルがね、この、キャラクターが、この、イオーゼンっていうね、この、イノシシみたいなキャラクターがいて、
はい、
で、毎年、なんかね、毎年じゃないよ。なんかその、この重点街の一番上の長みたいな人がいて、で、そのになるために、次期、その、なんていうの、なんていうか、村長というか、そういう人になるためには、っていうところで最後、なんか戦いがあるんですよ、ね。勝った方が、まあ、その人、それになれるんだけど、神様みたいな存在に。で、まあ、最後の戦いが、まあ、その、この少年ごとになった時にあるんだけど、まあ、あのね、僕が感動したのは、なんていうかな、これね、まあ、ちょっとネタバレでちょっと言っちゃうんだけど、この お父さん役のね、この熊徹さんっていうのが、まあ、最終的にまあちょっとまあ死に近いような存在になっちゃうんですよ。
師匠
死んでしまう。死ぬ
ってこと、
うん、まあ、近いような感じになっちゃうんだけど、で、それがな、まあ、つくもみって言って、まあ、その物にね、転生して、で、最後、この少年の心の中に入るみたいなシーンがあったりするのね。
うん、
で、なんていうかね、自分の親父って言ったらどう思いますか、ね、皆さんから。
どう思う
って
。
親父と自分って似てるなーって思ったりする、なんか。
あー、思う、な、似てる部分もないことはないんだなと思う。
なんかさ、どことなく母親と比べても親父ってなんとなく距離がなんかない感じることはない。塩高屋を比べるとそうでもない。
ああ、それで言うとね、俺は父親も母親も距離があ
る
けど、でもね、その全然違うって思ってたけど、これぐらいの年齢になってきて、あ、ちょっと 父親のこういうところ俺あるかもみたいなのが、
そうそうそう、
ちょっとね感じるように確かになってきたかも。
ああそう、いや今ねまさにタカさんが言ったことも俺全くこの映画見て同じように思ったんだよね、
うん、
っていうのが俺もそのなんていうの、まあ俺もね親父自分の話をするんだけど、僕はまあ結構まあこんな仕事してるから、まあどちらかというとなんていうかな、あのインナー方っていうか、あのまあ仕事も芸術というか、まあ、そういう機械系というかで、まあ、運動もそんなになんか、ね、得意な方じゃない。親父は、まあ、結構体育会系で結構カチッとした企業で働いてるサラリーマンで、結構なんかね、まあ、ふやかなんだけどなんか、ね、違うねみたいな感じのところは、まあ、顔の作りとかはまあ置いといてね。で、では僕はね、結構母親にでね、やっぱなんつうの、顔もどちらかというと母親似たところがあって、ちょっとそういう意味で、まあなんとなく親父との距離があったところがあったなと思ってたんだけど、なんていうかな、この、例えばこう親父がね、将来、まあ僕も今30いくつになるわけだけど、まあ、どっかの段階で、まあ父親っていうのはまあいなくなるわけじゃないですか。で、その時に、親父の存在ってどこで感じるんだろうみたいなね、こうちょっと思ってたのがあって、例えば変な人、お墓に入っちゃったら、あとはもうその中でお墓参りするだけみたいな感じになるかもしれないんだけど、ただね、この、
あー、なるほど。
うん、おうおう。で、この映画を見て、この、結局ね、この少年が、この、のお父さんを見て、技を盗んだりして、だんだんこう、身につけていくんだけど、性格的にはどんどん反目しちゃっていくんだよ。なんだけど、どっかでこう、心が通じる部分みたいなのがだんだんで、で、自分がやってることが、あれこれ親父の、やってたことなんじゃないかみたいなのをずっとこう思い出す体験みたいなのが出てきたりするよね。それと俺もね、最近思ってて、ね、俺、神さんとね、まあ喧嘩することとかも最近あったりはするんだけど、それね、最近ね、親父とね、父親がね、定年になってね、で、親父が定年になって家にずっといるわけだよ。そしたらね、当然のことかなんか親父と思うわけね、なんか、あやこや、あやこや、ちょっと喧嘩することが最近結構あって、なんかそこを仲裁することがあったりしてて、その親父のね、話を聞いてたらね、その親父の撮ってる行動が今俺が撮ってる行動とすげえ似てるのね。で、ああ、なんか、あやっぱ俺親子なんだな、みたいなことなんかちょっと思ったりしてね。うん、で、なんか、もしこれで、親父が、もし、まあ将来ね、まあ、ね、まあどっかいなくなるわけなんだけど、その時に、まあ親父の存在って、まあ感じることってあんのかな、と思ったら多分なんかどっかで、やっぱ自分の中に、ふとした瞬間に出てきたりとか、息づいてる。それは要はお墓の中にいるわけじゃなくて、自分の中に多分親父は生きてるんだろうなみたいなことをなんかね、この映画を見て思ったんですよね。
なるほど。確かにそれはある。でもそれでいくとさ、俺、もうちょっと定義が広くて、うん、影響を受けた人ってそうならない。俺今の仕事って転職はしてるんだけど、うん、今ね、やっぱその自分で、自分の若い人たちにいろいろとこう物を伝えるときとかに、あ、これってあの時に自分が言われたことだってことは結構ある。前の会社でそれを言われたなとか。で、だからその、まあ、親父、自分の親っていう存在はその意味で、一番スタートアップで影響を受ける人だから、基礎となってるところではあるんだけど、枝葉のことであんまり影響ないね。いや、枝葉のことはやっぱり大人になってからお世話になった人とか、うん、っていうところがこう、だってね、そういう時にハッて思い出すことがあって、その、あ、そういえばあの人って俺にこういうこと言ってくれてたんだっていうふうに気づくことがあって、あの時は分かんなかったけど、そうか、俺自分の口からついて出た言葉によって、あ、こういう気持ちで言ってくれてたんだっていうことが結構あるんだよね。
そうそう、自分がアドバイスすることが昔言われたことだったりとかみたいな。
そうなんだよ。
いいことがね。
それで、っていうことがあるから、その、なんつうんだ。その、わかんないけど、その、血とか父親の問題から、僕は今、共感を生んだのはどっちかというともう少し広くて、自分にとってのお世話になった人というか、そういうことはあるなと思ったな。
なんか確かにその、同じハッとするだけど、俺の中で仕事の人たちは、ハッとする人たちは自分から寄せに行ってるんで、基本的にその、なんていうの、こうなりたいと思ってやっているから、その、ハッてなった時にも、驚きというよりも、その、喜びというか。
あ、それもあるね。
の方
ちょっと近づけたなっていうね。
父親の方は全くその感情がないんで。いや、なんだろう、これだけ言うとまた、えれい関係みたいになってくる。そんなことない。そんなことないけど、別に意識してない時に感じるところが大きいんで。
なんで俺ね、ちょっと別なんだけど、形式的なとこではそれを感じることがある。で、特に最近言葉。 あの鉛、俺ずっとあまりこう、これは気づいたの、ラジオの編集して聞いてたんだけど、俺だんだん鉛ってんなと思って
酔ってるんじゃなくて、酔ってるってん
だ。あ、それもあるから、うち大事も飲んだくらいだからよ。
いや、だからさ、うん、まあ、俺、と言ってもね、うちの親父はね、まだ近いと思うんだけど、うん、宮村さんはね、親父はなんかね、なんつうの、ほんとね、リアル欲しいですみたいな感じのね、すごい、なんつうの、男は黙ってなんかこう、なんか日本酒みたいな感じのなんか、見た目的にイメージだよ。そうだから、この人の反対なんだよ、ほんとに。でも、
超無口だ
よ。昔の木にくくりつけて死ぬよな、すごい思い出、そんな話あんのかみたいなね。
木にくくりつけられてなくて、死ないを持って庭に出てこいっていう。
漫画上げてる。
鍛え上げてるみたいなね。でもそういう存在でも、もしかしたらどっかで、ふっと自分の中に父親の存在とか感じる瞬間とかあるのかなみたいな。うん、そう思うと、なんかもし、こう、両親、こう、レイマナになる瞬間があっても、なんか、これから先生きていけるんじゃないかとか、まあ、そういうことをいろいろ考えたりとかね。まあ、させられるのはちょっと、僕の映画だなと、感じます。
でもテーマとしてはそう、勇気がもらえるテーマだよね。
そうだね。その部分だよね。これから、生きていこうっていう、思えるというか、はい。なんで、ちょっと、男の子はぜひ見てほしい。
切ってもらって構わないんですけど、はい。最近私も父親をね、よく感じるところがあって、志村けんってテレビに出てるじゃないですか。志村けんの顔がね、うちの父親に本当にそっくりだよ、ね。恐ろしいこと似てんの。ほんとそっくりだわってぐらい似ててね、年末年始よく志村けんテレビに出てるじゃないですか、志村けんさんね、はい。大好きなんですけど、はい、父親を最近感じてるなって、エピソードとしてちょっと入れさせていただいた上で。
まあでも、高さん昔から志村けんっぽいって言われてた
よね。生き方っていうかね。憧れてますね。
そうそうそう。まあ、そんなちょっとね、映画ですね。はい。で、はい、でちょっとの最後ね、1位いきたいと思います。はい。はい、1位は、これですね、つい先週ね、名画座で見てきたんだけど、はい、君はいい子、うん、という映画です。
道徳の教科書か、それ。な
んか、小学校で。
映画の単語
だ
ったじゃん。
見えない。これ教科書だよ、これ。
そうね、1ページまず開いてください、みたいな感じだけど、まあでも、ちょっと当たらずも遠からずというか、うん、学校の先生がね、主役なんです
よ。日本の映画。
そうですね。はい。これはね、ちょっと説明しますけれども、そこのみにて光り輝くっていう映画、去年僕、5位でちょっとレールさせていただいたけど、モントリオール世界映画祭の優秀賞を受賞したホー・ミポーさんっていうね、女性の映画監督が、本屋大賞の2013年に選ばれた、中脇初枝さんの短編小説を、映画化したと。で、まあ、3つのね、短編を1つの映画にして、やった映画で、で、主演は高良健吾、小野真知子、で、あと、まあ、池脇千鶴、高橋和也とか、まあ、そういうメンツが出ています。はい。で、ストーリーは、このですね、高良健吾君、うん、知ってますかね、この
役者さん。
役者さん知ってるよね。
顔は知ってる。
うん。で、この人が、桜尾丘小学校っていうね、まあ、4年生の、新担任を持つ、まあ、新米教師の、人です。で、まあ、この人はね、まあ、真面目なんだけど、まあ、ちょっとなんていうか、まあ、ちょっとあんま頼りないというかね、ちょっと、なんかまあ、新米っぽいというか、まあ、なんか学校の中の問題にもなんていうか、まあ、正面と、なん、向かわないというか、のらりくらりやってるような感じの、
ドライ
の、まあ、まあ、そうね、ある意味ドライというか、みたいな感じの、まあ、人だったのね。で、まあ、どういう風に捉えるかというと、クラスの女の子が、なんかその、いじめ法のね、なんていうの、証拠となるような、ちょっとなんかね、なんつうの、ほら、クラスの中でさ、手紙回したりするじゃん。で、それを見つけて、これ先生見つけたんだけどって言ったら、これ見つけたの誰にも言わないでね、ちょっとパッと隠したりするような感じの先生なんですよ。うん、で、まあ、かといってめちゃめちゃ悪人ってわけでも全然ない。うん、まあ、そういう人っているじゃない。で、あと、もう一人主人公がいて、まさみさんっていう小野真知子さんっていうね、この人。まあ、よく、皆さん大好きなね、小野真知子さん
です。皆さん大好きなんですか？
大好きです。
小野真知子の出てる CM 萌えっていう回を前、
そうなんですね。皆さん大好きなんですね。
大好き。の
缶チューハイ。
そうそう。その CM、缶チューハイの CM で日本史4号はいけます。
ので、まあ、有名な、はい、小野町子さんですけれども、はい。この人がね、ね、旦那さんが単身、海外に単身赴任中で、で、娘の、3歳の娘とね、2人暮らしなんですよ。で、ね、ママ友とはね、すごいうまく笑顔でやってるんだけど、実は自宅で、娘のことを、まあ、たびたびね、手を挙げてる、まあ、いわゆる児童虐待というやつをやってるお母さんで、で、この人ね、なんかね、いきなり、ね、マンションに住んでんだけど、隣の人の家に行くときに、必ず聞き耳立ててね、こう、中を確認してからピンポンとかするのよ。で、これなんでかって言ったら、自分が手を挙げてるんだけど、それに対して手を挙げた後に、なんでやっちゃったんだろうっていう罪悪感を持ちながらもずっと手を挙げ続けてるっていう人なのね。だから、隣の人もきっと、私と同じようなことをやってるんだろうっていう声を確認してからじゃないと中に入れないみたいなね。すごいちょっと、
お前ちょっと歪んじゃってるわけだな。
歪んじゃってる感じなんですよ。で、まあ、これがね、まあ、結局、まあ、そういう、なんつうの、子供に今起こってる問題な、みたいなのが、まあ、すごく正面から書いてる、まあ、作品なんだけど、で、この中でね、この、主人公の、この、高良くんのクラスに、神田さんっていうね、男の子がいるんだけど、俺、最近知ったんだけどさ、みんなさん付けなのね、あれね。
今ね。
あ、そう、あれそういうもんだよ、なんか。うん、男の子でもくんって付けないから
ね、今ね。
性差別しちゃいけないからって。
ああ、子供を先生が呼ぶのに？
そうそうそうそう。
そうなんだ。
くだらないっすよね。
これマジなのこれ。
マジですよ。
名前順も男女分けないとか。
ああ、そうなんですか。
全部じゃないと。
バカバカしちゃ
う。だからさ、みんなさんさんって聞くから、初めみんな女の子かと思ったら。で、その神田さんっていうね、男の子がいて、で、その子が、学校が終わった後に、いつも校庭でね、ずーっと待ってんだよ、なんか。
うんうん、
で、なんか雨の日もずーっと待ってんのね。うん、で、どうしたのってね、声かけに行ったら、いや、帰らないって。てか、帰れないって。で、なんで帰れないかって言ったら、まあ、入れてくれないみたいな。家に義理の父親がいて、お前、5時まで帰ってくるんだって言われてて、で、いや、それはないだろうって、雨降ってし帰ろうよって言って、一緒に帰るわけ。そしたら、なんかね、話聞いてるうちに、母親はもうほとんど家にいなくて、で、食事もろくに与えられてなくて、で、かつ、家に行ったら、そのね、義理の父親が出てきて、ものすごい剣幕で怒鳴られて、で、子供連れてかれて、なんか、なんだこりゃみたいな感じの、まあ、神田さんって子供が出てくる。で、まあ、そういう問題にね、まあ、ぶつかって、もうどうしようみたいな感じになって落ち込んでた時に、この、主人公の、この彼は、まあ、実家に住んでるんだけど、で、お姉さん、出戻りのお姉さんがいるのよ。離婚して。で、一人、甥っ子がいて、で、その甥っ子がね、なんか、まあ、俺じゃん、落ち込んでるからね、ちょっとなんか慰めてあげなってお母さんから言って、そうしたら、男の子が、ポンとその、自分の膝の上に座って、で、ギュッて閉めて、あ、頑張ってって言って、なんか抱くシーンがある。
泣いたところですよ、それは。
え？
それ泣いたところ。
号泣シーンですよ。号泣シーンを説明しますけどね。で、これなんでかって言ったらね、これいつもそのお母さんが、その子が、落ち込んでる時に、いつも抱いて、ポンポンって叱られて、頑張って、頑張って、そうしたら、その子もお母さんの真似をして、ギュッて抱きしめて、頑張って、そうしたらもうなんかその、この主人公もちょっと泣きそうになりながら、なんかありがとうって言うんだけど、で、そしてなんでかって言ったら、あの子ね、私の真似するんだよってこうやって、で、私があの子に優しくすれば、あの子も他人に優しくしてくれるので、だから子供を変えられば、世界は平和になるんだよ、みたいなこと、そのお姉さんが言うわけ。で、そのせり、話を聞いて、で、この岡野くんが、クラスにおって、宿題を出すの。で、その宿題っていうのが、家族に今日抱きしめられてきてください。誰でもいいから、宿題出すの。で、みんな、とか言うんだけど、誰でもいいのって、犬でもいいのとか、なんかこうなんか、質問が出るんだけど、もう、犬は確かな。でも、いとこだったらいいよ、みたいな感じで、誰でもいいから、抱きしめられてきてくださいって言って。で、そうしたら、神田くんですよ。神田くんどうすんの？神田くんできる？って言ったら、絶対やってきますって言って、パッっていなくなるの。
うん、
したら、どうなるのかっていうのが、まあ、話の場なんだけど、うん、まあ一応ね、話のちょっと結論から言うと、その翌日からね、神田くんは来なくなったのが、もう。で、まあ結局ね、なんていうかな、そういう虐待を受けてることが、そういう子って、なんていうかな、どんどん歪んでくんだよね。 で、ちょっと身近な話で言うんだけど、あのね、僕の知り合いでね、まあ、あの女の子でね、あのお父さんから、まあ、手を挙げられてた人がいるんですよ。でね、でまあ、そういう人ってコミュニケーション障害だったり、対人恐怖症だったりするところがやっぱあるわけなんですよ。で、まあ、そうすると、まあ、実際子供が生まれても、どうやって、愛し方がちょっと、接し方とかがちょっと増えてなところがあって、子供の愛し方がちょっと分かんなかったりするところがあるんですよね。ですよね。で、まあ、やっぱ話を聞くと、その、手を挙げていた親父も、やっぱその親父から、お母さんから、やっぱ愛情の受け方が変になったりするっていうのが分かる。まあ、聞いてて分かって、で結局憎しみってのは連鎖するんだっていうことがね、僕の体験としては思うわけです。まあ必ずしもそうじゃない場合もあるんだけど、で、この劇中の中だと、この、さっき言ったDV を受けたお母さんに言ったじゃん。で、このお母さんもやっぱ自分のお父さんとお母さんからやっぱDV を受けてた。で、もう一人対照的な人としてこの池脇千鶴が出てるんだけど、この人は同じように DV 受けてたんだけど、自分はそうしないって決めて、子供に、優しく接してるっていう対照的な二人のお母さんが出てくる。で、まあ、これを見てるとね、まあ、いろいろ子供に対してのいろいろ接し方を考えるというか、やっぱこう、愛情は連鎖するし、憎しみも連鎖するみたいなことだな。この映画で考えさせられてる。まあ、別にうちはそんなことなんてしてないけど、例えばその、奥さんと喧嘩したりとかしてる時に、それを子供が見てたらどう思うんだろうとかいろいろ考えたらね、ちょっと自分に対して、ちょっとなんかちゃんとしなきゃなとかね、いろいろ考えたりとかね、するような映画だった。感じです。
うち。
はい、思い終わり。
話の展開的にはちょっと不穏な感じで終わるんだけど、テーマ的には、こういうことがあるからみんな前を向いていこうよっていう前向きな感じで一応終わる感じかなって。って感じです。ちょっとすいません、重めな感じは。
でも面白かったんでしょ、映画として。
非常に面白かったですね。もうずっと進み泣いてました
よ、私は。妖怪かよ。
お姉さんの役者さんは、なんかね、いや、なんか舞台女優さんかなんか、ね、ちょっとこれ、よかったら予告編見ませんか、予告編だけど、俺ちょっとね、ぐっと来ちゃうんだけど、これ。
思い出し泣きする。
思い出し泣きする。昨日ね、これを準備するためにね、これ見てたら、ね、また思い出し泣きしちゃった。はい、ということなんですよ。いいでしょ、これ、これだけど、これ。
ちなみにね、これはね、マジでいろいろ僕は結構悩んでるところあります、日々。やっぱ子供を叱るときとかにね、ずっと申し訳ないやろ、で、子供なんてさ、口にしてもダメだからさ、ね、だんだんこう、舐めてくるわけじゃない、本当はさ。で、1歳が2歳、2歳が4歳、4歳が8歳になっていく段階で、どのタイミングでどのようにどう叱るかってさ、難しいんだね。叱らないっていうやり方もあるし、それを手を上げた方がいい、上げない方がいいっていう、あるわけだよね。ブライトノアじゃないけどさ、で殴られもしないで大人になんかなるなみたいなね、そういうのもあるし、で本当にわかんない。ただね、俺一つやってることだし、言ってることもそうなんだけど、これね、子育てに関しては、最近話題なんだけど、細木和子さん結構ね、参考にしてるんですよ。細木和子さんをテレビで見て、そう。
最近出ない
出てる。そう、最近出ないですね。昔、テレビ。僕は子供を育って、子育て始めた頃よくテレビ出てたんですよ。それで、やってるんですけど、結論、今やってることでやりきれない部分でもあるかもしれないけど、はっきりルール化することによる弊害もあるのかもしれませんが、例えばね、子供がね、お兄ちゃんと僕、どっちが可愛いのみたいな。その、子供に優劣をもしつける場合があるとき、とか、そういうシチュエーション、こんなメールのこともないし、そういうことないし、メールに答えることもどうかと思うんだけど、僕、原則としては何かっていうと、その、みんな平等だよっていうことは、スタンスとしては大事なんだけど、ただ、なんですか、基本的な行動原理として、連鎖すると思ってるね。だから、うちの兄弟喧嘩してるときに、どっちがいい悪いないときは、年上が我慢しろと。理不尽であっても。原則。なぜか。なぜかというと、まず、年上は、今まで一番長く、年上に愛されてるんだから、で、一番最初の子供だから、だから君は愛しなさいって話。で、何かあったときに、君は君はのことは別に、一番目の子供だし、それはそれで、ないと。ただ、年上ってそういうもんだと。 っていう、そういう発想というか、すごく言いづらいんだけど。
分かってくれます？
っていうか、これでもね、言い続けるしかないです。宗教みたいなもんです。
洗脳？
洗脳ですね。だって、それは考え方だから、その、難しいじゃないですか。だから、一応うちはそうしていて、だからそれでいくと、何かというと、僕は奥さんを愛してるんですよ。ナンバーワンです。で、奥さんは、長女が、一番上の子がナンバーワンです。で、一番下の子が一番、あれなのっていうと、一番下の子はだって全員今愛されてるんだよと。っていう。逆に、上の、兄弟の上の子は、下の子に譲って、その子を大切にしなさいっていう、そういう感じなんか言葉にしづらいんですけど。
まあ、愛情をどんどん下に、与えてあげることで、まあそこでもやっぱこう、
そうですね。だから、似た構造で違うものは、会社だったらば、一番年上のやつが下のやつの食事代持ってみたいなのあるじゃない。なぜなら、今度はそいつらが上になったら、そいつらは食事代持っていくし、みたいな。逆にそいつは若い時は、むしろ上の人に面倒見てもらったでしょっていうのに、構造としては近いんですけど、そういう、こう、概念と、あと、それによる、こう、リーダーシップもあるのかもしれませんが、自分は何かを面倒見る立場だっていう、なんか、のはやってて、これはそのさっき、細木佳子さんがテレビで言ってたいろんな話を僕なりに解釈したもの。
そうそう。だから、その、やっぱそのね、僕の知り合いの子も、その、結局ね、まあ、こういうね、連鎖が続くのは、私の前で止めたいんだと。うん、ね、そうじゃないと、これは続いちゃうから、そうしたら、この後も続かなくなるからっていう、ね。だまあ、そういうのをね、まあ、ちょっとこの映画で、まあ、非常に、まあ、考えさせ
られたし、ね。そうなんだよね。こういうの苦しいね。これは大人の道徳だよ。答えはないんだけど、こういうの考えなきゃいいんじゃない？
ほんとね、それをすごいリアルに、まあ、描いてたんで、まあね、ほんとね。
全然聞かないですよね。
そうなんで、ね、ほんともっと評価されていいと、まあ、僕は思ってるんだけど、まあ。
宣伝もやってなかったし。
これ僕ね、だから名画座で見に、後で見に行って、早稲田松竹までね、早稲田で行ったんだけどさ。でも結構、満席だったね、席自体はすごい。やっぱ、みんな評判。
知ってる人は知ってるもんね。
評判聞きつけてみんな見に来て。いやこれね、初め、ローション崩壊したときに、これまだ子供がもっとちっちゃかったから、ちょっとね、見れ、子供が痛みつけられてるとこ見れねえなと思って、俺ちょっと、よくやってたんだけど、まあもう今、だいぶ大きくなったから、ちょっと、心も落ち着いたし、行こうかと思って行ったらね、まあこんな感じだったんで、ちょっと、まあよかったらぜひ見てくださいという感じで、はい。今年のランキングを、はい、変わりたいと思います。
はい。
はい。
ワーストもいいですか？
はい。
あ、そうだ。
ワースト。あ、いきますか、ワースト。
ワースト。なんだったよ、ワーストどれだよっていうぐらいで。
あ、マジですか。ワーストですね。ワーストは、これですね。進撃の巨人、アタックオンタイトル。これはね、もうほんとね、もう、なんつうの。まあ、前も言ったけど、この映画を見ること自体が地獄なんじゃないかっていうぐらい、ほんとにね。
もう先にやった方。
先にやった方ですね。先にやった方見て、もうで、噂を聞くとね、あとはもっとひどいっていう話を。
そうなんだ。
聞いて、これはちょっとね、まあ DVD でせいぜい確認するぐらいでいいかと。いや、スタッフ相当良かったから、メンツが。超期待してたんだけど、その落差も激しすぎたのかもしれない、もしかしたら。
なんだったろうが、この監督に撮らせろって。陳勇気を。
陳勇気映画です
よね。陳勇気映画ですよね。
そう。いや、もう、でも本当ね、本当にひどかった。あ、これは全く、ね、さっきのジョージ・ルーカス論と全く同じで、この樋口真嗣って監督ね、この人も人物の演出ができない人なのね。だからみんなね、コントみたいな演技になっちゃうから。役者とかね、すぐ名優ばっか揃ってるのに、名優にこんなね、こんな下手くそに見えるってね、これは完全に演出の問題なんですよ、これ。
樋口さんって特撮とかの、
そうですね。そうそう。ガメラとか、日本沈没とか。まあ、それも結構、人物演出ひどかったんだけど。で、前なんだっけ、怒号の城って映画この人撮ってて、で、それはね、人物部分は、ジョゼとトラソキンガとかの、共同監督で、人物の部分は別の人がやってたから、それはすごい良かったんだけど。
犬神でした
っけ？
犬道でしたっけ？
犬道一心。
犬道か。
そうそう、一心。ジョセと虎と金魚とかの。
虎と魚ね。
魚だ。そうそう。 いやー、ちょっとね、まあ逆、でも、ただ、この公開された時に、みんなこれはひでえっていうのは、ひでえことを楽しんでたから、まあそういう意味で、自主性をみんな楽しむって言って、別にそういう意味で、楽しんでおります。楽しめをしました。
原作には忠実なの、全然違う話として
、まあ半分ぐらいしか、
終わってないもんね。
まあそうだね、だからこの映画で完結させるって意味でやってるからなんだけど、ね、ひどいんだよね、そのなんていうの、まあ要はこれ壁の外の世界に出てくる話じゃないですか、で、壁の外ってみんな危険なわけですよね、巨人がいっぱいいるから、そしたら、なんかこれ主人公がね、なんか三角関係みたいな、地上のもつれみたいな感じで途中になってくる、で、その地上のもつれの場面をね、その壁の外で目の当たりにしてしまって、エヴァンゲリオンの新宿みたいに、うわーとか叫んだら、巨人がやってくるっていうのは、バカかお前みたいな。
逆にそういう他の映画だと、なんで叫んでるのに巨人来ねえんだよみたいな、こう、突っ込みどころになるじゃないですか。そういう意味では、なんか中立になっちゃう
んですよ。でも、その後に、この中で、カップルの隊員がいるんだけど、ね、その、ちょっと物陰みたいなところで、いきなりね、そういうことをいたし始めるのよ。ここラブホテルだったっけみたいな、なんか、そんな安全なとこだったっけみたいなさ。
原作にもいたよね、カップルキャラ。
カップルキャラ。ああ、いたから。だから多分それを引きずってんだと思うんだけど、別にそんな超危険なところで別にいたすことなくねみたいな、なんか。
原作もエレンが叫ぶと来なかったっけ、そういう能力がある。
あ、これ能力じゃなくて、普通になんかね、
抑えが来た。
目の前で、自分の恋人だと思う。一応の人だと思ってた人が別の人に取られて、うわーって叫んだら、巨人がのそーってやってくるって言って、うん、そうだろうね、みたいな。どういう意図でこれになったのかよくわからないんだけど、あとなんか巨人をなんかね、なんつうの、ワイヤーアクション使わないで、自分で投げ飛ばしたりするやつが出てきたりして、
強いね。
じゃあ全員初めから投げ飛ばせばいいじゃねえか、みたいな。
え手で、
素手で。素手で。なんかよくわかんなかったですね、これ。まあ、よかったら確認してみてください。ということで。
僕それ見に行こうと思ったら、伊沢さんが強く止められたから。
やめた方がいい。
いやー、これね、期待はすごい高かったんだけどね。まあ、なんでやねんっていうね。
そもそもなんで漫画原作になって、漫画原作のやつは僕ほとんど期待しない。
まあ、最近はね。でも、これって漫画原作の。
漫画原作は、ハードルを下げていくから楽しめる。ハードル上げていったら絶対楽しめないんだから、目をつぶって楽しむのがいいんじゃないですか。あとは、俺、ロールケンシンとも好きだし。
ロールケンシンは全然良かったね。まあね、ちょっとこれは、
石原さとみとかはなんか、ハマり役だったみたいな。
石原さとみ
は何の役なの？
なんか、ハンジっていう。
そうそう。
役なんだけど、
メガネ
研究好きの、
あ、そうなんだ。
他の人は普通に演技しようとしてるんだけど、なんか演出がおかしいからみんなコントみたいな演技に見えちゃって、で、ハンジは漫画に寄せようとしてるから、本当は漫画みたいなキャラで作ってるから、一人だけ浮いてるからなんか芝居が、なんかそういうバランスもなんかちょっとおかしい感じになってて、なんかそこら辺はなんかみんな統一しなきゃダメなんじゃないかみたいななんか演出の問題ですよ。
ピエールさん何の役なの？
ピエール滝は、なんかね、ソーダっていうオリジナルキャラクターで、なんか、でね、巨人もそんな来たらね、なんかな、ほら持ってこいよほら持ってこいよみたいな、プロレスみたいな、なんかね、感じで、完全にこういうね、もうやる気なくしてるな、途中でっていう。
ピエール滝、巨人役でいいのに。
出すな。
俺キャスティング担当だった。
巨人も焦る。巨人も焦る。だから自分もなんかね、これ初めにキャスティングされた時に、あ、俺巨人役じゃないんだって、思ったらしいから。まあ、ミカさんの役は良かったよ、この水原希子さん。この人だけね、頑張ってた、なんか、すごく良かったです。いやー、びっくりしたね、これは。まあ、特撮はすごかったです。特撮は確認してください。あと、来年の映画の紹介、本当やろうと思ったけど、もう時間があんまない。ちょっとだけやる、こういうのあと
来年
来年、
今年
ね、何が公開
するの？2016年ね。
時間切りまでした
ちょっと聞かなきゃいいのやりたいんだ。やりたいんだ。
たい。喋りたい。
喋り。すいません。
笑いの話も一切聞かないしな。
あ、なんかあります
か？いい、違う、いいよ、もう。どうぞどうぞ。
いいですか？来年ね、あの、まあ、来
年。今年だっつうの。
あ、今年だね。今年も、目白押しなんですよ、映画。
うん。
はい。で、まあ、年明けからね、すぐにやるのがこれですね。あの、バットマン対スーパーマン。
あ、今日予告編
でやってましたね。
俺年々もうそういうの一切ダメになっていっちゃうな。
アメコミ映画みたいな。
いやー、そうです。まあ、その意味で言うと俺、スターウォーズもね、同じカテゴリーだよ、もう全部。あの、ニンニンジャーと同じだ。
今年ニンニンジャー見に行ったんだね。偉い目にあったっていう。そうですね。あと、まあ、今年は、スタートレックとか、あと、まあ、なんだろう、オデッセイ、まあ、インデペンデンスデイの続編とか、
あ
まあ、やっぱそういう。
いずれも久しぶりだね。
そうだね。昔のやつもやっぱ続編が多いですね。
続編しちゃダメじゃないな。
え、インデペンデンスデイ。
うん、
そうなんだよね。
シャッと終わったじゃん。
シャッと終わったのに、もう一回宇宙人やってきたみたいな感じです。
あれもやるんでしょ？あの、キャプテンアメリカ。
ああ、そう、今日やってたけど、シビルウォーっていう。これなんつうの、ヒーローが、なんつうの、南北でというか、まあ、シビルウォー自体が南北戦争って見たけど、ね、そう、二分して、なんだろう、政府側と反政府側で戦うっていう、なんかね、やつだね。で、まあ、あとはね、なんだろう。あ、タランティーノの新作でヘイトフルエイトっていう、まあ、密室劇がやったりしますね。
ゾンビ的なものか。
ゾンビも、ゾンビ。
今ここに見
えた。これなんだろうね。プライドと偏見とゾンビ。っていう感じの声。あといよいよ、なんだっけ、ディカプリオがアカデミー賞取るんじゃないかって言われてるレベナント、
蘇
りし者っていう。熊に襲われて、で、その襲われてる時に、友達が、自分を見捨てちゃって、その、見捨てた友達に復讐するっていう
か、逆恨みじゃないか。
復讐劇っていう。
あれ、貞子 VS カヤ子は今年？
ああ、もうやる、あれ、やるよね、あれね。そうそう、白石浩二が監督でやるっていう。あとはね、邦画とかも、ああ、なんだろう。あれだね、あと、ハリーポッターの続編でファンタスティック・ビースト
って終わったんじゃないの？
これハリーポッターのクリクエルだね。前立さん、スター・ウォーズ的な。で、あと、ファインディング・ドリーっていうのファインディング・ニモの続編と、あと、R と少年って、これも、ピクサーかの新作でやりますね。
気になったのゴーストバスターズは何？
ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズは女版ゴーストバスターズ。全員女でやるっていう。
そうそう。
やる。あと、邦画でシン・ゴジラ。
ほうほうほう、アーノさんが。
これ、アンノヒダキで、監督がこの進撃の巨人の樋口真嗣ってことで。
なるほどね。
おっと。っていう感じのちょっとね、やつがやりますね。あと、エベレストで、岡田くんがエベレストの映画やる。我々のこの間、エベレストの映画、別のやつで見てきてくると。
それの焼き直しではなく、
うん、なんか全然別の話じゃない
のね。テラフォーマーズもやるのね。
ああ、テラフォーマーズ、ゴキブリ大人間の。うん、
あ、実写で？
そう、実写で。
へ
ぇー。ミイケじゃん。
そう、ミイケ高志が、ね、やりますけど。13人の資格もね。あとは、まあ、リップ・バーミンクルの花嫁って、岩井俊二の新作とか。
いいんですか？日本のビッグバジェットを使った、
はい。
映画を紹介しなくて。
映画、何がですか？
フジテレビといえば、
お
信長、
コンチェルト。
来し、ん？なんか公開になってるよ、放送してると
か。ああ、そうなんだ。へぇー。あれ、なに？レゴがファンなんだっけ？
小栗の？
小栗、あ、小栗旬が好きだってね。
かな？
うん、あ、そうだ。一個忘れた。ですね。ごめん。一個だけ。紹介しないとダ
メ。レゴから。
そう。ね。
レゴさんからお便りが。
レゴさんは会ってない。
レゴさんからお便りって言えないこと。
ああ、そう。俺は覚えてるから。レゴがね、一応俺がね、順位だけ教えてくれとか作品名だけ教えてくれって言ってレゴからメールもらったんで、でレゴのベスト3発表しますよ。
はい。
3位、ジュラシックワールド。
はい。
はい。で2位がシンデレラ。
はい。
で1位が海町ダイエでした。なんか見たのありますか？
ジュラシックワールドしか見てない。
あ、見たの？あ、そこ見たって言ってたよね。
それぐらいしか思い出せなかったんだけど、他見ることとか見てたねっていう。 思い出したね。
バケモン。
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 バ
クマン。バクマン見た。バクマン見た。
ああ。ジャシックルどうでした？
ほんとね。なんだろうな。
覚えてない。
そうなんだよ。そうなのよ。
あれ 3D じゃない
か。3D で見た。うん。初めて 3D で映画を見た。
おお。怖かった。
いや、でも、なんだろう。一番最初のジュラシック・パーク？
パーク、はい、はい。
1しか僕見てない。
おお。
うん。だからその時のティラノサウルスが、また出てくるみたいな。
おお。
うん。
あ、また出てくるね。
そうそうそう、そう。
いつも通り。
そうそう、いつも通り。
あ、マネジメント
とか。
いつも通り。
なんか強いハイブリッドのやつをティラノサウルスが倒すみたいな。
おぉ、うん。
ターミネーター状態。
うん、そう。
今年もやってきたんですよ。でもあのジュラシックワールドの監督が今度はスターウォーズのエピソード9監督で、やるっていう話だよね。
うん。今、何？ 9 まで決まってんの？
そう、9まで、9で終わり。でもなんか100年やるって言ったら多分エピソードなんか1200みたいなのがあるなる可能性もあるけど、まあそんな感じです。
はい、
はい、じゃあ以上、はい、映画の会でした。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
はい、はい。